ソメイト。
そんな一と11月6日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう今週も張り切ってそんな一と行きたいと思いますけどもね。
そうですね、
僕ね iPad mini を買ったんですよ。
買いましたね。
買いましたね。はい、酒井さん大丈夫ですか？乗ってきてますか？
どうしたの？何動揺してる
の？いえ、はい、そうですね。
ちゃんとやる？
ん？
ちゃんとやりますか？やり直しますか、
ね、やり直しますか、
やり直しましょう。
なんだ、
そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第83回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
改めまして iPad mini を買いました。
そのようです ね
今日来たんですよ。今日ね、収録日がちょうどね、11月2日金曜日なんでね、はい、今日大変だったんですよ、これ受け取るのが。
今日からだったよね。
今日から発売で、うん、で、まあ、僕は郵送されてくるわけですよ。
あ、銀座まで行けねえと。
銀座まで行けないから普通にオンラインストアで頼んだんで郵送されてくるわけですよ、
うん、
で宅急便ヤマトさんで、ヤマト運輸さんで、ね、来るわけですよ。でそれはもう通知は昨日のうちに来た、
うん、
で今日仕事ですよ僕ね。
そうだね、
仕事で、で受け取れないわけですよ夕方まで。通常どう考えても
家に届くのね。
家に届く、当然家に届くわけですよ。
いや俺あれだよ、日中家にいないから、なんだ、アマゾンとかの配達便は全部会社に届く
よ。そうなの？
え、そんなこと、
それはどありなの？
あ、うちの会社全然ありだね。
すごい。
なんでアットホームな会社だ。
もうフリーだからうちの会社。
でね、でね、
で全然
で、まあまあまあ我慢できないんで、
うん、
僕そのヤマトのドライバーさんの携帯に直接電話したのよ。
迷惑だなおい。
僕の荷物持ってるでしょと。持ってるでしょと。それをね、どうしても受け取りたいんだと。で、今僕この辺なんだけど、ドライバーさん今どの辺みたいな。したら、ちょうどいい感じの場所にいて、じゃあどこでちょっと受け取ろうよ、なんつって。
でね、ドライバーさん何全然 OK。
OK、OK。
本当。
対応がいいんです、すごく。
あれ、それよかったね。
そう。で、ちょうどね、ダイエーがあるんだよね。うちの町にね。ダイエーの裏のなんか搬入口みたいなところの道路際で待ってたの僕が。
ちょうど裏っちょってないし、
ちょうどそこに来るって言って
、
ね、でまあ路中ですよ一応ね、
うんうんうん、
路中道路だから路中ですよ。で大和さん来たんで、
うんうん、
で降りて、車降りて、うん、タッタッタッタッ大和さんの車に走ってた。
はいはいはい。
でちょっと後ろにちょっと異変を感じたの、
うん、
背中何かをね刺したの僕の背中。
おう、
振り向いたら、
うん、
パトカーが止まってるのよ。
おや、
僕が降りた直後にパトカーが来て止まってるの、
はい、
で警官が2人降りてきたの。
あ、
やばいでしょこれ。
それはもしかしてあれじゃないの、こう何か怪しいものを受け渡すところを逮捕してやろうって。
いや
麻薬捜査官みたいな感じ。
いやもうね、やばいと思って、うん、あ、これあもうやばいなと思って、もう車にもう急いで戻ったのよ、
うん、
どうしようかな。もうね、この戻るこの数十秒だよ。
そんなに距離あったの？
うん、そんなに距離、うん、そうちょっと距離、まあだって搬入口のすぐ後ろにはだってトラックが行き来するから止められないじゃない。
あ、
ちょっと離れたところ、
ちょっと離れてたよね。
でまあまあそのね、戻る間にね、あ、やばい、ね、これ警察にこの隙で捕まんの悔しいなとかね、
うん、
なんか待って、降りんの待ってたんじゃねえのみたいな。
すぐ来たんだね、そしたらね。
なんだったら俺ね、ツイキャスで生中継してやろうかな警察と揉めるところをね。
なんかあのどっかで聞いたような
なんか今流行ってるらしいからさ
婦人警官だと結構突っかかればいいらしいよ
ぐらいにな思ってたんだけど
よくないよ
思ってたんだけど、でも僕戻ったのよ、
うんうん、
したらね警察ね僕のこと無視でね、
はどういうこと、
なんかねなんかあのダイエーの裏に止めてあるチャリンコの、
うん、
チャリンコが何台か止めてあって、はい、それのなんかチェックしてるのね、
よかったじゃん、
だから、ね、警察は目、うん、そこに来た目的はそのチャリンコの取り締まりなのよ、
あーそっかそっかそっか、
だから目の前に路駐してんのに、
うんうん、
そこは無視なんだよね、
かまってほしかったの、
いやかまってほしくない、僕としてはよかったなんだけどでも警察ってさ絶対さ今この仕事ですって決めたらそれ以外のこと一切しないでしょ、よっぽどの事件が起きてない限りは、
まあめんどくさいことはしないんだろうね
めんどくさいからしないの、
いやだって道路走ってたらそんな車なんかゴロゴロいるでしょきっといちいちやってたらえらいことになるんじゃないの、こっちからありがたいけどね、
うん、でもなんかさ、うん、まあ、逆にね、逆にだってさそれってそこは目の前だよ、だって
ちょっとアピールしてみたら路中してるんですけ ど
僕いいんですかぐらい言おうかなとか思ったんだけどなんかね、ちょっとね、なんか良かったんだけど、ちょっとなんか警察ってなんかやっぱりなんだろうな、決まったことしかしねえんだなとかっていう風に思ったのよ。
なるほど、
ね、まあまあ、いやいや、まあ、そんな話はいいんだけど、ちゃんと iPad ミニ、もうだからもう今日はオープニングからそんな意図って言っちゃうぐらい僕は iPad ミニが今日届いたことが嬉しいわけだ。
いきなり一途ですって言って思わず俺もそのまんま言っちゃったけど、
いやびっくりしましたよ、
俺はほら偉大なるイエスマンだからさ、
イエスマンそうかなそ、坂井さんどうも、そうかな、
いやうん、まあでも乗ってましたね、
乗ってましたね、なんか
ウェブに乗るよ、
一途やりたいんだよ元宮さん、
やりたいんですか、
そんな一途をやりたいんだよ
ねえねえねえ、
いうことで、もう時間ないんでもうあの僕の iPad ミニの話はいいや、もう
えいいんですか、
iPad ミニの話はまたなんか違う時にですよということで本宮さん、今週も、お便りたくさんいただきましたので、ね、リスナーの方のお名前をよろしくお願いします、
かしこまりましたよ、はい、この番組はエクスペディアンさん、札幌マーシーさん、ときまごさん、もときさん、エドン891さん、野々地蔵さん、ゾゾ PV さん、ふたさんぽ人さん、田舎人アット中三さんの提供でお送りいたします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
それでは
おい
頑張っていきたいと思います、
はい、よ
ー、本宮さん聞いていただけますか、
うん、
あのね我が家のね、
うん、
リビング、
僕は茶の間と呼ぶ
茶の間ね、
うん、
リビング、もう僕の家ではリビングで、
ほうほう、
あの、まあ、そこそこの広さがあるわけですよ、
うん、
それなりのね、
うん、でみんなでこう団らんする場所だね、
そうそうそうそう、で、うん、そこのなんていうのかな、あのシーリングライト、
天井のライト、
天井のライト、
うん、
がね、一つ切れちゃったんですわ。
おお。
でだ、あのね、うん、うちで使ってるのはなんかね、ペア、なんだっけな、
ん？
ペア、なんかペアになってるやつ、二重になってるやつがあるんだよね。蛍光、蛍光管でも、
うん、
あの二重になってるやつ。ちょっとね高いのよ、買うと。
薄くて細くて、
そうそう、なんか二重になってるんだよね。でそれが、
うん、うちもそうかな、
大きいのとちっちゃいので、
うんうんうん、
2つあって、さらにそれもだから二重になってるみたいな、そんな感じの、なんかちょっとね買うと高いやつなん
だ、うん、あ、分かる分かるよ。
で1個切れちゃったから、
うん、
まあ買わなきゃななんて思ってたら、倉庫探したら1個あったのよ、
あ、予備が。
去年の末に買って、
うん、
あの付け替えようかなんつって、 だけど付け替えなかったやつがあって、うんうん、およかったよかったじゃあこれ付け替えようぜっつって付け替えたのね。
うん。
したらね、まあやっぱ新しいやつ明るいのよ。
あ、そんな違う。
だってもう今だって切れちゃったんだから相当暗かったんだよね。
ギリ、ああそうかそうか。ギリギリまで1個しか付いてなかったね。
そうそうそう。で、うん、まあ、まあ明るいわけだ。
まあね。
こんな明るいんだと。
うん。
思ってじゃあもうこれでしばらく大丈夫だねっつって。
切れてしばらく片一個だけで生活してたのね。
うん、突然切れた。
あ、そうなの。
切れる前もだから寿命が近いからちょっと暗かったんだろう、
ね。ああ、ね、そうだろうねきっとね。
それで、うん、まあそれがつけてよかったよかったっつって電気消して、うん、まあ、その日はちょっと休みだったからお出かけしてね。
はいはいはいはい。
で帰ってきて、
うん、
夜つけたのさ。
うん。
したらね暗いんだよ。ちょっと暗い感じだ。なんか暗いよねって気がして、で話しててね、
うん、
でやっぱあれだねって慣れちゃったのかなって人間って早いね慣れるのなんつってで飯食ってて
その瞬間はいいんだけどすぐ慣れちゃうから、
ね、そう慣れちゃうんだよね。で
ねえねえ
こんなもんかとか思ってたけどあまりにも暗いからちょっと一回開けてみようっつってまた台持ってきて開けてみたのさ。
めんどくさいなおい
そしたらさなんかね昼間朝書いたばっかりのやつがついてないのね、うん、
もう切れちゃったので
差し替えてもダメだし、
うん、
なんかねつけても一瞬光るんだけどすぐ消えるみたいな状態で、
それはなんか蛍光灯中にその根っこの方の部分なのかね。なんか
いやもう多分ね蛍光管の多分初期不良みたいなもんだと思うんだけど、
あ、外れを引いてたのか、
うん、でもほら買ったの1年前だから
あ、保証もクソもないか。
そうそうそう。
あら、で何また買ってきたの。
でも買うのちょっと悔しいじゃん、高いから。その1本も大きい方のやつだから。
あ、外側の
大きい方ね。高い方のやつだからもう高くてさ、
結構するよな。
じゃあもうちょっともうこの何側ごと変えようと。
おお、
もう今時もうこの蛍光管とかじゃねえだろうと。
今新しいの出てきてるよ ね、いろいろ。
やっぱこれ今のこのタイミングでこれがいっちゃったってことは、
うん、
もううちのリビングも LED シーリングライトってやつをね買うしかねえかななんつって
流行ってきてるよね。
いろいろ今調べてるんだけど、
まだ買ってない。
まだ買ってないんだけど、ね、どう見積もっても3万4万するんだよね。
やっぱりリビングはねちょっと高いのよ。
でしかも、
うん、
しかも今のやつがなんて明るさを示す単位はなんだ、なんちゃかルックス、
ルックスとか、
なんちゃか
なんだ、カンデラじゃねえや、
ルーメン、それそれそれ、そうルーメン、ルーメン、それそのなんちゃかルーメンで、
うん、
今の蛍光管ね、1万いくつなんだよね。
それがすごいんだからよくピンとこないんだよな。
あのちょっと広めのリビングはみんなそれぐらいなの。
1万ルーメンいるの。
そう、1万数千みたいな、1万1000いくつみたいな感じなのね、
うんうんう
ん、で、調べると今 LED のシーリングライトって、
うん、
マックスでもね今調べた限りだと7000ぐらいなのよ、
うん、あのやっぱりねパワーは足らないよ
ね。
うん、
でこれで大丈夫なのかなと思ってて、
それでね慣れてしまえばそんなもんかなと思うんだけど、やっぱりね蛍光灯に比べるとちょっとなんかこう光のパンチが弱いなっていう気がする。
するのかな。
うん、これもなんだっけ部屋のさ、うん、机のところの電球を LED に変えたんだけど、うん、やっぱり普通の電球に比べてなんかこうパワーがねえなっていう感じがする。
LED ってさ、目で直接見るとすっごい目痛くなるね。
なんちゅうんだろうな、明るいことは明るいんだけど、なんかこう軽いパンチを食らってるような感じ。
ね。
うん、んそうそうそう。
すっごい悩んでるんだけど、どう思います、酒井さん。
そうだね。
うちは実は全部 LED に変えてしまっていますよ。
何？
聞いたが間違った。どうですか、一番広い部屋って何畳ぐらいあります。
一番広い部屋は
何畳ある
の。そう、大豪邸じゃん何畳だろうな、 まあ 10畳ぐらいあるのかな。
それで LED で何の問題もない、
うん、LED そうですね。でも多分ねどうなのか2箇所ぐらいついてると思いますよ。
うちね1箇所なんですよ、ど真ん中に1箇所で、
はいはい、
で、その、真ん中のシーリングライトの囲むようにダウンライトがね9箇所ぐらいにあるのね。
あ、おしゃれですね。
で、あのねこの電球タイプの LED の電球タイプ、もうごめんねこんな話でバカね、僕の相談コーナーみたいになってごめんね、
相談コーナー
俺ね、電球みたい、電球型の LED のライトって、
うん、
調光ができるかどうかってだいぶ値段が違うんだよ。
調光のは高いでしょ。
それはできないやつですね。
調光、うちだから調光ができるやつなのよ。
うん、
ね、で調光なんかしないんだけど絶対そんなこじゃれたことしないんだけど、もう家建てた時の勢いで調光にしちゃっただけなんだけど、
あ、
そう、せっかくだから調光のやつつけたいじゃないですか、
うんうんうん、
でしたら1個高いの何千円もすんのよ。でそれを
高い、
そうかける9なんつったらさ、もう大変でしょ。
そうね、
ね、iPad mini が何台買えるんだって話です
で高いんだまだ、
ちょっとね悩んでる。だから明日ちょっとねお休みなんで、うん、電気屋さん回ってね、
うん、
ちょっといろいろ見てこようかな。
ただ LED のねシーリングライト自体はなんかほらいろんな色に変えられたりっていう面白さはある、
ね、ありますね。
なんかピンクっぽくなったり、こうなんちゅうんだろう、桜色とか言ってたけどさ。
今週の本題に入ります、
終わりかよ。
とですね、僕ですね今
バッサリ
あのね都市伝説の本を今読んでてね。
ああ、またそっち系の。
そしてこれがね面白いのよ、読んでるとね、
はい、
あのね、まあ、一番ねよくあるのが、前もね一回話したんと思うんだけど、
うん、
あのバイキンマンは
ん
昔は実はジャムパンマンだったみたいな
都市伝説ジャムパンマンだった
んですか。なんか近いような話したと思うんだけど、
はいはい、なんか髪が生えて、
これ僕が読んでる本によると、
うん、
ね、バイキンマンは昔はジャムおじさんが作ったジャムパンマンだったらしいんですよ。これ都市伝説、都市伝説だよ、ね、で要はジャムおじさんがいるでしょ、
うん、
で、まあ、いろいろアンパンマン、カレーパンマン、いろいろいる中でなぜかあのメジャーなジャムパンはいないわけだ。
確かに、
あ、ジャムパンないね、
ジャムパンマンはいないわけだよ、
うんうんうん、
で、まあ、よくねあのジャムおじさんがいるからまあ、キャラが被るからなんて考え方もあるかもしれないけど、むしろジャムおじさんが作ったジャムパンマンがいてもおかしくないんじゃないかと、
はい、なんかすげえ強そうじゃね、
ね、
うん、
でこの本によるとね、都市伝説としてね載ってるのがね、要は一番最初にジャムおじさんが作ったのがジャムパンマンだと、アンパンマンよりもっと先、
うん、
でその時にアンパンマンって体はパンじゃないでしょ、
そう、
ね、顔だけがパンじゃないですか。だから例えば濡れたりなんか食べちょっと食べられたりしても顔だけ変えればいいわけだ、
うん、顔を取り替えればパワー戻ると、
そうそうそう、体は、うん、で記憶はそのアンパンマンの記憶は全部体にのどっかにあるわけですということはね、頭にはないわけですよ。
頭はねただのなんちゅうんだろう、栄養なんだよね、そうそうそう、よく考え
ね、だから体のどこかに記憶媒体があるわけですよ。
そうだね、
でそういうシステムで濡れても全然そこはパンではないから全然大丈夫なわけですよ、
うんうんうん、
だけどこのジャムおじさんが一番最初に作ったジャムパンマンは、
はい、
ちょっと失敗作で体までパンで作ってしまう、
ほう、
だから例えば濡れてしまった場合に、
うん、
全部作り直すと記憶すらなくなっちゃうでしょ。
そうだね、また新しくね、
そうそうそうそう、
ゼロからだからね、
ゼロからになっちゃう、
うん、
だからといってこのなんていうの、頭だけ変えるわけにもいかない、
うん、
でしょうがなくそのまま殺すわけにもいかずそのまま腐るままになっていって、
ああ
どんどん菌ができてばい菌に侵されてでバイキンマンになった、
ほ
うっていう、なんかちょっと納得しそうな、
うん、深いですね。
どう、それでジャム工場は攻撃できないと
か最近してるんだけどね、ちょっと最近してるんだけど、ちょこっとちょこっとしてるんだけど、
みんな考えるな、いろんなことな、
ね、これす ごいよね。あとね面白いのが
何、
まるまるもりもり、
まるもり、
うん、もう今やちょっと懐かしい感じだけど、これね、うん、ラテン語では、
はい、
死ぬ死ぬために邪悪な悪っていう意味なんだって。
まるまるもりもりが、
そう、
ほう
でね、さらにアイヌ語だと侵略者侵略者死を与えよっていう、
うっさー、本当、
いやこれね、読んでるとほら、あの翻訳のサイトがあったりするじゃないですか、インターネットで、はい、ああいうのでね、まるまるもりもりっていうのをローマ字で入れると、
ほうほうほうほう、
そういう風に出たりするらしい。
なんか怖いな、
ね、
怖いですね、
なんかちょっとあるんじゃないみたいな、
いや
のとかね、前これも前話したけど、ディズニー、ウォルト・ディズニーは今冷凍保存されていて、うん、ね、これなんだっけな、どこだっけな、ね、アメリカの、カリフォルニアのディズニーランドのカリブの海賊の地下に隠されてる。
え？それはちょっと
すごい限定されてるね。
うん、もう
そこまで場所がもう特定されてるんだ、うん、
決まってるらしいです。
お、
でももう一つ、もう一つ、
ん、はい、
こうちょっとね、本宮さんの意見聞きたいなと思ってね、土星、
あ、土星ね、
土星、土星してますか、酒井さん。
はい、土星、そう、うん、はい、星の土星ですか。
そうです、土星です、はい、はい、ね、土星から謎の声が届いてるっていうの、はい、本宮さんに聞いたことあります。
聞いたことないな。
やっぱり、ね、宇宙に関しては本宮さんに聞くしかない。もうこれ絶対本宮さん知ってるかなと思ってね。
どうやって届いてるの声が。
ね、カシーニ、
あ、カシーニね、
カシーニ、これ何ですかね、
はいはい、カシーニは土星を探査しているアメリカの NASA が打ち上げた探査機ですね、
うん、でこのカシーニが受けた、プラズマ波検出器の信号音、
ほう、
がなんかね、ちょっとね、メッセージに聞こえるらしいのね。
ふん、
こういうのはあれですか、あの宇宙の専門誌には載ってませんか。
どっちかというと乗るったらムーじゃねえのそれ。
そっちですか。
ムーか、懐かしいな。
中学校の時ムー売ってるよ、まだ。
中学校の時ムー読んでたな。ヒライヤとか作ったな。
結構ね、ムー大好きだったよ俺、
ね、
あ、でも聞いたことないね、その声はね、その声というかその話はね、
そのね、
うん、
そのなんだっけ、信号音が、
う
ん、ほう、日本人の我々が聞いてみると、
ほうほう、
地球はいらないって言ってる。
え、日本語で言ってるんですか。
日本語で地球はいらないって聞こえる、その信号音が。
すごいね。ということはこう、土星に日本人が昔すでに行っていたのかもしれない。
これ土星には生物的なものがいる可能性は、
ですね、理科の話っぽくなるけれども基本的にいなさそうだなと。
いないとされてるんだよね。
ただね、あのね、土星にはね、あの、太陽系の惑星の、あの衛星、月だね、
うん、
土星にも月がいっぱいあるんだけど、太陽系の中で唯一衛星なのに大気を持っている衛星があるんだよね、
うん、
タイタンっていうんだけれども、
あ、タイタン、
うん、そうそうそう、ちょっとそこにあのそのカッシーニからあのホイヘンスっていう探査機をまた切り離して、ほら何年か前に話題になったんだけどね。
その話題僕のところには来てない。
あ、千葉には届いてなかったかな。
ないですね、岐阜にも。
そうか、まあ、ホイヘンスっていう探査機をさらにカッシーニから切り離して、その衛星タイタンに落として、画像を撮影したり大気の音を録音したりはしたのよ、
うん、でそこでは地球はいらないと言って、
そこではね、風キリオンがボボボボゴゴゴゴって聞こえていただいて、
じゃあそれ日本人が聞いたらまたちょっと、
そう火星じゃねえ、土星はいらないって、土星じゃねえ、地球か。
土星はいらない。
ラジオ波はね、聞いたことないな。
あ、そうなんだ。
でも聞いてみたいな、それな、
ね、ちょっと聞いてみたいですよね。
今日興味がありますよ。
で、ね、ちょっとね、これね、もう一つちょっとね、 これはね、あの聞こうと思えば聞けるやつが一個あって、
うんうんね、
これちょっと収録前にちょっと聞いてみたんだけど、みんなにね、
うんうん、
キャリーパミュパミュ、
おお
ここで出ますよ、あの収録前に話してたね、キャリーパミュパミュの話がここで出てくるんですけどね、
はい、
ちゃんと言える、キャリーパミュパミュ、
はい、酒井さん言って、はい、
キャリーパミュパミュ3回いや、そうだに言える
3回
キャリーパミュパミュキャリーパミュパミュ言えません、
まあ、こういうことばっかり言ってるからまたねリスナーさんに怒られるんだよ
ここはリスナーさんサービスの時間だった
もう難しいです、ね、
今週もいつ酒井さんをいじめないでくださいって来て
た来てたね来てたね、
はい、あの、うん、
で僕はあれだから、いつほら、酒井さんいじめないでくださいって来たじゃないですか。
はい、来てました。
その他何万人の人は、いじめてくださいと思ってるっていうふうに撮ってるから。
そう
そうそうそうそう。で、その、はい、キャリーパミューパミューのね。
はい。
言いにくいなぁ。なんだっけ、セカンドシングルの、
はい、
キャンディーキャンディーっていう曲があるらしいんですわ。
はい。
うん。
でこれを逆再生すると、
ほう、
逆再生、死ね死ね日本人いないいないって聞こえるんだって。
怖
っ、ちょっと聞きたいでしょ、聞きたいでしょ聞きたいでしょ、
それ聞いたの、
聞いた、
お
う、どうよ、
まあ、みんな聞いて、
あ、何、
これ収録、あの配信が終わって聞き終わったら、
うん、
聞いて、
なるほど、ね、
リスナーの皆さんも聞いて、ね、YouTube で検索すると出てきます、逆再生、
ね、
キャンディーキャンディースペースキャリーピャミピャミュースペースキャあの逆再生とかってやるの、
ちょっとあれじゃない、こう話題を出すのにこうわざとやってたんじゃないのかな、違うかな、
でもさ、これ逆再生ってさ、
はい、
意図的に作れるじゃん、
まあできるよね、
やろうと思えば、これあの、うん、あれじゃ、あのローマ字表記にして、
はい、
で逆から読んできゃいいわけでしょ、
そうそうそうそうそうそう、
だから意図的に作った可能性はある、
うん、
でき
なくはないと思うよ、で後でちょっとほら話題になってくれればほら
ね
曲も売れたりして、
どう、
そういうのがある、
どう
言ってましたか、
死ねえ死ねえ日本人です、キャ
リーパミューパミューがいる、死ねえか、
うん、いないいない、
ちょっと楽しみだな、
ね、よかったら聞いてみてくださいね
ほう、
こんなね本がねいっぱい、まあまあいっぱい、ちょっとねこれ多分ね番組内ではちょっと読んだらやばいかなっていうような話までいろいろ載ってる本がね、
何その本は何、本屋さんで買ってくるの、
すっごい楽しいねこの本が、こういう本が、
あれ何、コンビニとか、それ
そう、コンビニとかで売ってる、
ああ、ね、なんかちょっとあるね、そういう
の本で読んだりね、ネットで探すのがすっごい楽しいんだよね
好きやな、
楽しいでしょ、なんかさ、なんかサザエさんの最終回とかドラえもんの最終回楽しいでしょ、
あ、
ね、なんかドラえもんの最終回なんかちょっと有名になってるね、
本にしちゃったらね、同人誌で作っちゃった人がいるんだよね、
そうそう、
で
それがやたら、すごい上手なのね、絵がね、
売れちゃったんで、うん、
そう
今日さ、うん、あの収録前にルパン三世やってたの知ってます、
そうなんですか、
多分あれ最新作だと思うんだけど、
うん、
今声優さんがルパン三世以外全部変わったんだよね、前回くらいから変わってるんだよ、
全員変わっちゃった、
そうそうそう、
次元とかも、
そう全員変わった、
そうなんですか、
一新したの、でルパンだけ栗田貫一だけは残って、
はい、
あとは全部変わった、で前回ぐらいから変わってる、
もうね、皆さんちょっとご高齢だったのでね、さすがに厳しかったと思うよ、
ゼニガタを、はい、確かにごめんね、違ったらごめんなさい、山ちゃんがやってんだよね、
あ、なんかそんな
気がありますね、山寺さんがね、
はい、
山寺さんやってたっけ、
はい、
ね、山ちゃんがやってて、で今日ね、はい、見たんだけど、あれ多分最新作だと思うんだけど、はい、なんかね、
うん、
違和感がないんだよね、 おなんかね、全員声優さんみんなモノマネしてんのって感じ。
は
あ、
は
あ、ほら、ルパン三世が結局ほらあの栗田幹事がモノマネで結局引き継いじゃったじゃないですか。
そうだね。うんうんうん。
だからそれで山ちゃんもほらモノマネうまいじゃないですか。
うんうんうん
うん。だからすっごい違和感なかった全員がなんか、初めてその変わってから見たと思うんだけど。なんつってね今日見たの実は最新作じゃなかったりね昔のやつだったりして
あのでもさっきなんちゅうの一瞬ちょろっと見た時に、うん、次元が出てたんだけど次元の声はなんかほとんど変わらなかったイメージあるんだけど
そう
お
あ それも変わってるのかな
変わってるんだ全員変えた
そうなんですね
本当それはすごいな
すごいよね
びっくりした
よ昔でもあのルパン三世まだみんなあの昔の声の頃に、うん
はい
あのテレビじゃなくてあのビデオで出したやつで一回声を全員変えたことがあったんでね一回こっきりでそれなくなっちゃった
けどさそれ多分映画で、
うん
なんだっけね風魔一族のなんだかってやつや
そうルパン三世風魔一族の陰謀っていうのが
あ
って
それが全員ルパンも全部変えたんだよ
あの時にルパン三世がねあのドラゴンボールのねヤムチャの声
え
ヤムチャじゃねえごめんなんて言ったあうるせえやつらのあのアタロの声だ
はいはいはい
さあそうあの人の声優さんがやってて
あの映画ね意外と面白かったですよ
話的にはねあ
の映画自体はとても楽しかった
そうあの五右衛門が結婚する話だね
そう
え面白い話です、うん、本当です
かなんかオープニングのイメージから音楽流れるイメージでも
オープニングはね可愛い直子ちゃんが歌ってたよ
あれえ違う河合直子じゃないよあれ
いや河合直子だ
河合直子が歌ってたのは、
うん、
あのルパン三世
じゃんね
そうルパン三世3でしょ、
う
ん、あれ
そうだったっ
けのオープニングだよ
あれそうだったっけな
そう風魔一族はねまた違う
あごめんなんか違ったかもしれない、
うん、ね、もう酒井さんだけ置いてかれてるんで
わかりません
あのだいぶリスナーさんも置いてかれてると思うんで
これでやめときましょう、
はい、ということで今週は以上でございますエンディングいきます
はい
はい
では元宮さんから
はいお詫びと訂正がございます先ほどの本編でお話ししたルパン三世風魔一族の陰謀、1987年に劇場公開されたアニメ映画なんですけれども主題歌、間違えました、朝倉美希さんという方がお歌いになっているセラビーと言わないでという歌が正しい歌でございます申し訳ございません
はいすいませんでございました
すいませんでした
あの酒井さんね
はい
あのネットで
ネットであ
の、ね、タレントでほら千秋さんっているじゃないですか
あはい千秋さん、うん、千の秋と書く千秋さん
ですねそう、はい、あれうちの隣の市の出身なんだけどね
あそうなんですね
その人がね、
はい、
あのなんかね公開質問っつってバスタオルって何ヶ月で捨てるものですかっていうのをしてるのね質問をね
はい
バスタオルって何ヶ月で捨てます？
え、何ヶ月とかいう単位じゃないと思うんですけど。
何？
あれ？
ああ。
そんなに早く捨てるもんですか？
あれ？バスタオルね。うん、
バスタオルあのほらバスタオルってさ、うん、あのねうちは一回使ったら必ず洗濯なのね、はい、当然ね。
はい。ローテーションしますよね。
でも中には。
うん、
それそのまま乾かして次の日も使うなんて人もいるでしょ
ああはいはいはい
そういう人も
うちそうだな
あれってで僕どうなの
んどうなのって
どうなのえな1回2回ぐらい使ってから洗濯なの
そうね2回3回目ぐらいで洗濯かな
3回目でそれその目安は何
ん
そろそろかなぐらいな感じ。
そろそろ3回目来たからまあ洗濯かなっつって、違うのを出して洗濯かごみたいな。
酒井さんのところは、
私はあんまりバスタオルを使わなくて、
ちっちゃいタオル、
ちっちゃいタオル、ちっちゃいタオルってなんだろう、
ハンドタオル、
ちょっとハンドタオル、ちょっと大きめのハンドタオルみたいなやつでふきふきします。
どういうこと？
あんまり大きいバスタオルって洗うのめんどくさくないですか？
そう？
いや、あのね、あのうちの場合は洗濯機が全部やるんで、
はい、
ちっちゃいのも大きいのも手間は一緒なんだけど、
あ、
めんどくさいはないんだけど、酒井さんのところはほら手でやるの。
川に
持ってって
あのお風呂上がりにこう体にちょっと巻いたまんま、ちょっとこうお水を飲んだりとか、そういう色っぽいこと。
ハンドタオルだとちょっと体に巻きづらいよね。
巻かないですね。
かなりね、
うん、
そっか、ね、あ、何こう軽く拭いたらもうすぐあのなんかこうガウンみたいな着ちゃうの？
いや、2、3枚使うみたいな感じ。
ハンドタオルを 2、3 枚使う。
はい。
だったらバスタオル1枚の方が楽じゃないかな。だって洗った後の干すの3回になっちゃうじゃん、2、3回。
そうですけど。
ちょっとバスタオルをおすすめしようかな。
意外な。
あの面白いね。
あの意外、家によっていろいろだよね。
そうだね。いやこればっかりほらね、その家のね、収穫があるからね。
でうちは比較的バスタオルも白っぽいのを使うのね。
はい、おそう。
で白っぽいのを使って、そうするとちょっとね、なんだろう、カビなのかな、ちょっと黒いのがね、干した時にちょっと光が透けた時に、まだらな黒い感じのやつがね見えてくるんだよ。
は
あ、色がついてるとそういうのも分かんないじゃん。で白だとそういうのがねちょっとでも出てくると目立つのね。
うん
う
ん、
そうするともう変えちゃう。
あ、そう
感じかな。
それは何ヶ月ぐらいですか？
もうその時によってかな。だからね最近はほら結局さ、あの干した時の、うちね外に干さないんだよ基本。家の中なんで干すのが。だから余計ちょっと、なんだろう、生乾きっぽくなっちゃうことは、
ちょっと思っちゃうんですね、
多いんだと思うんだけど、だから最近ちょっとね、必ず扇風機をね回すようにしてたりして、2時間ぐらい、でもある程度ね乾いちゃうんだよね、扇風機当てとくと、一気に乾いちゃうから、
うち洗濯するとほら冬場なんかはね乾燥するからね、非常に洗濯するとこう、ね、寝てる時に喉が痛くならない。
あ、
逆に夜干すんですね。
うちはね結構夜干す時もあるし、寝てる時非常にこう冬場なんかはね乾燥するので、洗濯した夜は寝やすいね。
酒井さんごめんね、
部屋干し派なんですね。
酒井さんの家は家族全員ハンドタオル 2、3 枚
で、ね、家族他の家族はあのバスタオルで拭いてます
か？だから酒井さんちは昼間外にハンドタオルが、
はい、
なんか10枚ぐらい連続でハンドタオルが
たくさん洗うんですよ。
そういう状況なのかな。
その酒井さんのポリシーがちょっと面白い。
すごい。
いろいろ
場所を取るんですよ。
場所を取る、
はい、
何の場所？
干すところの、
面積はいるよね。
そう、
まあね。
だから結構乾きやすい時期は俺二つ折りにして干す。
それはないな。
か
それはないな。
乾く。
そうなんですね。
北海道
夏場はねしないけどね。
面白いね、リスナーの皆さんどうなのかちょっと聞いてみたいね。
酒井さんと同じハンドタオル派の方がいたらぜひ
もしいらっしゃったら、
よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。あと一個だけ、あのね、プレゼント企画をやってたの覚えてます？
そういえばやってましたね。
ね、10月いっぱいで、募集の方は締め切りをさせてもらったんですが、発表の方は来週しますんで、もうしばらくお待ちください。
はい、
ということで、それ以外の告知、酒井さんによろしくお願いします。
はい、 そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 綴りは sonnaip、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報や、何かトラブルがあった時のご連絡などもしております。ツイッターをやっていて、そんないプロジェクトをまだフォローしてない方は、ぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、それぞれの番組ページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージを お送りいただけます。そして、まだまだ新メンバーの募集もしております。ホームページの右側のバーの中に募集のフォームがございますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。そしてそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、 sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、はい、ジョジョの奇妙な冒険 9.11 テロ予言、
なんですかそれは。
東京マラソンに潜む国家機密なんていうね、
はい、
気になるでしょ。こういう
急にどうしたんですか。
いやさっきの都市伝説の本に書いて
都市そっちか、うん、
気になるでしょ、ね、どういうことか、
まあね、なんかやってるでしょ東京でね、
すごいらしい、
あなんか
ジョジョ展みたいな、
ジョジョ展、
ああね、なんかやってるみたいですね。全く興味ない、ジョジョとか全然よくわからない。
そうなんですね、
あのね、 YouTube で僕のチャンネルで、つい最近なんですけども、 YouTube でポッドキャストを聞きましょう第2弾配信しました、はい、今回もあの過去の、今回はね確かね、77回を振り返ってるんですけども、YouTuber の秋葉仁さんと一緒にですね、はい、ちょっと新たな音源も収録してそれもつけて、はい、配信してますんで、よかったら YouTube の方も聞いてもらえればなと思います。
わかりました、
お願いいたします、
はい、
ではですね、本宮さん、
はい、
最後になりましたが、
うん、
本宮さんがですね、そんないプロジェクトに加入してからですね、
うん、
そろそろ1年経ちます。
あ、
もうそんなになるか。
そろそろ1年経ちます。あの1年前は、あのウィーウィーしかった本宮さんが今のようになってしまったと、なってしまった
と、ね、は
い、ではですね、最後にですね、もう1年間経ったということで、リスナーの皆さんに本宮さんから感謝の気持ちの言葉を述べていただいて終わりにしたいと思います。では本宮さん、よろしくお願いいたします。
良い子のみんな、僕みたいになっちゃダメだぞ。
全然感謝の気持ちじゃねえ。
感謝の
気持ち。お送りいたしましたのは竹内と
本宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さようなら。